次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第2回定例会の予算特別委員会では、石塚隼人、茨城自民党、山本美和、公明党、長田真美、日本維新の会、秋元隼人、茨城自民党、桜井信之、茨城無所属の会、高安弘明、国民民主党、川口雅也、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の石塚隼人議員が、外国人材拡充の必要性が高まる中、金属盗をはじめとする不法滞在外国人による犯罪の多発に住民は不安を感じている。対策に向けた警察の取り組みは、と質疑したのに対し、警察本部長は、県民に対する巡回連絡を活用した情報収集、通報依頼、東京入国管理局との合同摘発による犯行前の先制摘発、緊急配備支援システムの活用などによる犯行後のスピーディーな検挙を三本柱とし、不法滞在外国人による犯罪対策を推進していると答えました。他に、教員に対する過度な要求等への取り組みの現状、スクールロイヤーの活用促進なども質疑しました。次に、公明党の山本美和議員が、筑波サイエンス高校の普通科新設にあたり、従来の科学技術科と合わせ、志願者確保のさらなる取り組みが必要だが、対策は、と質疑したのに対し、教育長は、新設する普通科については、分離融合型の学びを目指した教育課程など、その特色を中学生に丁寧に説明していく。科学技術科については、新たに在校生と中学生の合同ワークショップを実施し、同科での学びを PR していく。また、一般選抜だけでなく、総合型選抜なども活用し、生徒の希望に応じた進学を支援していく、と答えました。他に、県立高校の学校図書館、建築物等震災対策事業なども質疑しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が、昨年6月に牛久沼が越水した要因と、それに対する県の対策は、また、ハード対策の今後のスケジュールは、と質疑したのに対し、土木部長は、牛久沼越水対策検討委員会において、越水の主要因は、経年的な地盤変動による堤防の沈下と確認されたため、県では堤防のかさ上げや監視カメラの設置など、ハード・ソフトが一体となった対策を進めている。ハード対策は、現在、測量や地質調査を実施しており、今後1年程度を要する詳細設計が完了次第、工事に着手していく、と答えました。他に、リスキリングの推進、教員の確保及び働き方改革なども質疑しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が、本年4月に、茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例が施行されたが、課題となる既存の屋外保管ヤードへの対応にどのように取り組むのか、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、既存事業者などへの説明会の開催や、把握したすべての既存ヤードへの直接訪問など、条例の周知徹底に取り組むとともに、指導員の増員など立ち入り検査体制を強化した。今後、保管基準などの遵守や期限内の届出提出の指導、改善命令などの行政処分により適正な対応を図っていく、と答えました。他に、中学校の部活動の地域移行、外国人材関連事業の拡充なども質疑しました。次に、 茨城無所属の会の桜井信幸議員が、最低賃金のさらなる引き上げにどう取り組むのかと質疑したのに対し、産業戦略部長は、本県は経済実態を示す総合指数が全国9位に対し、最低賃金額が全国15位にとどまっているため、最低賃金の決定を担う茨城労働局などに対して、経済実態が正しく反映されるよう働きかけていく。一方、企業の収益力強化に向けた支援も重要であるため、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行う企業へ助成することなどにより、賃上げを後押ししていく、と答えました。他に、健康寿命の延伸、軽小型消防自動車の導入促進なども質疑しました。次に、国民民主党の高安博明議員が、昨年6月に巡回連絡を活用した高齢者総合安全対策の推進が開始した。今年6月から対象世帯の拡大に取り組むとしているが、1年間の成果と今後の取り組みは、と質疑したのに対し、警察本部長は、約49万3000世帯を訪問し、偽電話詐欺被害防止対策や、歩行者事故防止対策などで様々な成果が出ている。自転車盗や新手の犯罪による被害が幅広い年齢層に生じているため、今年6月から3年で県内123万世帯の一巡を目標に、対象者の年齢などに応じた働きかけを実施している、と答えました。他に、医師の働き方改革、運送業の業務効率化支援なども質疑しました。最後に、茨城自民党の川口雅也議員が、地元の取手市双葉地区では昨年の大雨で浸水被害を受けた。再び出水期を迎えるにあたり、住民の不安払拭のため、県は農業用排水路対策にどう取り組むのか、と質疑したのに対し、農林水産部長は、県では淡水被害防止を目的とした土地改良施設の整備に対し補助率を上げる措置を講じた。本年度も市からの同地区周辺の農業用排水路のかさ上げ要望に対し、県は必要な予算を確保する。今後も市や土地改良区からの相談内容に応じ、関係部局と連携して必要な対応をしていく、と答えました。他に、貨物運送事業者等における運送業2024年問題対策なども質疑しました。